でもこのプログラミングのなんか具体的な話を音声でやるっていうのはまあ相当難しそうではあって、なので現にあまりチャレンジされてこなかった領域ですが、やってみるっていうのはありかもしれないな。山翔さん、こんばんは。お久しぶりです。いやー、なんというか、なんか目から情報を得るのか、耳から得るのかみたいなのをちょっと考えていて。こんばんは、ありがとうございます。このスタンド FM って、耳から情報を得るっていう、ものだと思うんですけど、本だと目から読むっていう感じじゃないですか。で、技術書とかプログラミングの例えば話で具体的なものだと、なんかほとんど今本、目からのものだけになると思うんですよね。で、ただこれだけなんか音声のコンテンツが盛んになってきて、でプログラミング系もまあ自分もなんか具体的な技術の話とかはまだあんまり話したりしていなくて、そういったのってなんかでも可能性実はあるんじゃないかなとも思っていて、なんかコードの例とかを出すのはちょっと厳しいのかなという気もするんですが、でもどういう形にするのがいいのかなっていうのがあって、そうですよね、なんだろう、例えば、まず一つあると思うのは、その他にまあ本、物理的な本が別にあって、でそれのサポート的なもの、例えばなんかずっと本を読んでたりずっと目でやってると疲れてくるので、そこをサポートする。だ目でも、目から情報を取得する必要がないところは、まあ耳からもどんどんできて、で、その耳からっていうのは、すごく受動的っていうと、あんまりちょっと聞こえが良くないですけど、楽に、聞き流せるというか、強制的に結構、できる面があるのかなと思って、そう考えると、そういうちょっと疲れた時は耳からのところでサポートをやりながら、集中力がまた上がったところでガッと目から、まあ、実際のコード例を見たりとか、そういうサポート教材的なまず使い方があるのかなっていうのと、まあ、もっと言えば、ただ、耳とか口だけで、まあ、プログラミング自体もしている方も、まあ、いるのかなとは思いますし、例えば、キーボードが腱鞘炎で結構打つのが辛いという方はいらっしゃるので、で、そういった方は音声入力でかなりコーディングをされている方もいるので、そういった方はインプットもね、ある意味音声の方に少しずつできるんじゃないかなっていう可能性はあるのではというのは思います。ただどうしてもなんというか、その一覧性というか全体感をつかむのがね、耳だと難しいですよね。コード実際に目で見れるとパッと、あ、この全体、コードの全体図はこれぐらいで、で、今この部分やってるのかっていうのがざっと見れるんですが、その、耳だと、行ったり来たりっていうのは、ものすごく難しいですよね。 だから逆にそのそういったところはまあ向いてないので、そうではない方法で、まあ、やるしかないのかなとは思いますが、まあそうですよね。抽象概念レベルの話をするっていうのはまず間違いないなと思います。確かにそういったレベルの、まあ、話をするのにはむしろ耳の方が向いてますよね。なんていうか、さらにそこにストーリーの要素も加えて話していけると絶対その方が伝わりやすそうですよね。なんか逆にオブジェクト思考の話とか、あとデザインパターンの話とかは結構そういった耳のコンテンツに向いてる可能性はありますよね。まあ、結構その作り込みというか準備はある程度必要かもしれないですけど、ただなんかその耳のコンテンツだとすごく繰り返し繰り返しその説明されても結構スルッと入ってくるというか、まあ聞き流しがある意味できてしまうので、そういった意味では、結構新しい概念の説明とかをして、で新しい概念の、そうですよね、そうオブジェクト思考ありやね、新しい概念の説明をして、でその新しい概念なのでやっぱり同じことをかなり繰り返ししながら説明をしていくっていうスタイルは結構ありかなという気がしてきました。まあでも結構その今オーディオブックというのもありますけど、オーディオブックって基本的に紙の本、文字の本を、まあ、そのまま読み上げているというもので、まあでも全然これも普通にいいんですが、でも結構なんか向いてる本と向いてない本みたいなものはある気がしていて、すごくそのオーディオブックでもスラスラ入ってくる本で、結構そのストーリーっぽい本、ストーリーっぽいというか、まあ小説でなくてもそういう流れがあるような本だと入ってきやすいのかなというふうに思いますね。で、ただそういうのがあまりないとなんか入ってきにくいのかなという気もします。まあなので、これだけそういう音声のコンテンツも、まあ、充実してくると逆にオーディオブックではなくて音声専門のコンテンツとか、むしろ同じ本だから同じ内容でもより音声向けにやってくるっていうのも、カスタマイズしてくるっていうのはありそうですよね。そうですね、読み手に確かによりますね。読み手もだからなんか結構ではオーディオブックでたまに本人、著者本人が読んでるのとかが、まあ英語のやつはあったんで、日本語のものはちょっとあるのかわからないんですがあったりして、だからなんか本人の方がむしろ大事なところとかニュアンスがわかるからいいのか、まあでもやっぱりプロの方だと安定しているっていうのもね、もちろんありますし、発音が聞きやすいとかそういったのはもちろんプロの方の方がいいんでしょうけれども、確かにね、その読み手の違いというのもありますよね。まあただそのこれだけこう活発になってきて、さらになんというか耳のコンテンツも増えてきてるんで、まあもうちょっとね今後も追求していきたいなということで、まあ、概念、抽象概念の説明と、まあ、あと具体的な、まあ、行動とかの話は、まあ、今の時点ではあまりこれかなっていうのは見えないですが、まあ、ちょっと試してみるかぐらいの感じと、まあ、あとはそうですね、まあ、読み手としての能力アップみたいなのも、これは必要になってくるのかもしれないですね。だから逆にじゃないですけど、さっきの話の紙の 紙ですでにある本をちょっとカスタマイズして、読み手オーディオ向けのコンテンツになんか仕上げていくみたいなのは結構面白いかもしれないですね。まだその余地が残っているというか、これから市場自体が大きくなっていくとすればという感じなのかなと思いました。というわけで、そろそろ夜も遅いので終わりにしようかなというふうに思います。では山椒さん、お聞きいただきありがとうございました。それではおやすみなさい。また明日というか、また聞いてください。ありがとうございました。